本日はイスラエル民族以外の外国人がの救いが始まるという歴史的な大転換点についてお話しいたします。天地を作られた神様がイスラエル人だけでなくて私たちにも天にまで昇るような祝福をくださるようになった、その画期的というか革命的な出発点が本日の使徒言行録10章にあたります。時は満ち、神の国は近づいた。悔い改めて福音を信じなさい。そのように言う教会の呼びかけというのは、人に教会の働きという重荷を負わせるためのものではありません。それは人を悪霊サタンから解き放ち、神の祝福の受け取り方を教える言葉なのです。救い主を信じる者に関しては、神の人間に対する罰というものはすべて主イエスの十字架に注がれてしまいましたので、今神のもとに残っているものは私たちを祝福するその祝福だけなのです。神様は私たちのことをもう二度と罰しようとはされていない。神のもとに残っているのは祝福だけ。それを神様は私たちに受け取ってほしいと願っていらっしゃるのです。エレミア書29章11節、私はあなたたちのために立てた計画をよく心に留めていると主は言われる。それは平和の計画であって災いの計画ではない。将来と希望を与えるものである。信じる者は幸いです。人の幸せはどこから来るのか、大問題です。私たち生まれてから自分の幸せはどこからやってくるのか探しながら人生を歩んでいます。聖書によれば、それは天地を作られた神様から来るというふうに書いてあります。天地を作られた神以外から祝福がやってくることはないと断言しています。ローマ11章36節、すべてのものは神から出て神によって保たれ神に向かっているのです。栄光が神に永遠にありますように。ローマ11章36節です。世の中には神に近い人と神から遠い人とがあります。近い人は神の祝福を受けますけれども、遠い人は神の祝福が乏しいのです。旧約聖書の時代、神様の特別な祝福、永遠の未来につながる祝福というものは、アブラハムとその子孫であるイスラエルの民族だけが独り占めしていました。彼らは救い主を生み出すという特別な使命を神様から与えられた民族でした。それを果たすまでの間、神の特別な祝福のもとに置かれていました。そして歴史の中心に据えられていました。それに対して外国人、我々のようなイスラエル人でない者たちは汚れたものとみなされて、その特別な祝福の枠の外に放置されていました。使徒言行録14章16節はそのことを次のように記しています。神は過ぎ去った時代にはすべての国の人が思い思いの道を行くままにして置かれました。神は過ぎ去った時代にはすべての国の人が思い思いの道を行くままにして置かれました。思い思いの道を行くままにというのは、 価値観が混乱して善悪の区別がつかない霊的な判断力を失った状態を指しています。旧約聖書に四式という、書物がありますけれども、霊的な判断力の混乱がどれほど残念な結果に終わるのか、克明に記されています。旧約の時代、イスラエル人は神の近くに置かれて祝福を受けましたけれども、外国人は神から遠ざけられ、結果的に自分たちの罪によって煮え湯を飲まされるということになりました、なっていました。天地創造の神はこの輝かしいご自身の祝福を受けられる民族があり、他方で受けられない民族があるという、そういう区別を喜ばれたわけではありませんでした。非イスラエル人である私たちのような外国人にもその輝かしい祝福を注ぎたいと計画し、それが実現したのが主イエスの十字架の後、聖霊降臨の後、本日の使徒言行録十章の出来事だったのです。外国人が救い主イエスを信じるとどうなるのか、エフェソ信徒への手紙2章11節以降に次のように書かれています。エフェソ2章11節以降、あなた方は以前には肉によれば異邦人であり、キリストと関わりなくこの世の中で希望を持たず神を知らずに生きていました。13節、しかしあなた方は以前は遠く離れていたが、今やキリストイエスにおいてキリストの血によって近いものとなったのです。旧約の時代、神から遠ざけられて煮え湯を飲まされた外国人、異邦人は救い主の血と命の犠牲のおかげで神に近いものとされ、神の永遠の祝福を受け取るものとなりました。悔い改めよ、神の国は近づいたと教会が呼びかけるとき、それは人に重荷を負わせようとして言っているのではなくて、聞いたものをして神様の祝福を受け取らせる、そういう目的で教会は呼びかけているのです。キリスト教についてアメリカ合衆国での研究、キリスト教が社会に及ぼす研究というのはよく進んでいると思います。アメリカの社会学の学者の中には、天地創造の神の祝福を受けた家族と受けてあまり受けてない家族の間には大きな差があるということを社会学者の研究が示しています。リック・ウォレン牧師の先週の説教で私そのことを初めて知ったんですけれども、聖書に沿って子育てをした人物、聖書に沿って物事の意思決定をしてきた、そういう家庭というものは少なくとも5世代後に至るまで神様の絶大な祝福の中に入れられている。その逆に大酒飲みで子育てをせず、子供を顧みずに人を傷つけてばかりの親のもとに育った子供というのは、5世代後に至るまで神の祝福が乏しい。それを5世代にわたる法則というようです。でその高齢が18世紀アメリカの教会の大覚醒時代を導いたジョナサン・エドワーズという牧師の家系のことです。それに対して、それは祝福を受けた家族、受けられなかった家族の代表者がマックス・ジュークという人物の家系です。ジョナサン・エドワーズはアメリカの土地に生まれた中でも最も天才的と呼ばれる頭脳を持った人物だったんですけれども、 18世紀アメリカの教会に大覚醒時代というリバイバルが起こるんですけれども、その口火を切ったのがこのエドワーズの説教でした。神学者としても優れていて、たくさんの本を書き残しています。全部読むであればこのぐらいのページ数になる。私たちの教会にかつて来られたアリシア・バエツ牧師もエドワーズの本をよく読みなさいとおっしゃっていました。しかし彼は牧師、神学者のみならず父親としても素晴らしい働きをされた人物でした。子供に愛情を注ぎ、聖書の価値観に従ってよく子供をしつけ、また兄弟を比べることなくそれぞれにいいものがあると、一人一人に価値を認めて子育てをしてきた、そういう人物でした。120年ぐらい前の1900年にウィンシップという社会学者がエドワーズの5世代後までの子孫について調べて本を残しました。次のような人物がいたそうです。アメリカ合衆国副大統領1名、上院議員3名、州知事3名、大学の学長13名、裁判官30名、大学教授65名、州や市の議員80名、弁護士100名、外科医62名、陸海軍の将校75名、牧師、宣教師、神学者100名、皆社会を立て上げるために力を尽くした人物ばかりです。箴言11章30節を思い起こします。神に従う人の結ぶ実は命の木となる。それに対してマックス・ジュークという人物は、飲んだくれで家庭を顧みない、聖書の御言葉を一顧だにしないような人物だったようです。19世紀にある人が刑務所を訪れましたら、名字は42種類ぐらいにわたる別々だけれども、みんなマックスという一人の人物を同じ先祖に持っている、そういう囚人がゴロゴロいたということを発見し、調べましたら、マックス・ジュークの子孫、殺人犯7名、泥棒60名、売春婦128名、それ以外で有罪判決を受けた者140名、貧乏人180名、アルコール依存症など貧乏によって破滅した者440名、合計1200名余りの子孫のうち、若死にした者が300名、梅毒に苦しんだ者が67名、全員合わせて政府に及ぼした損失は1億3000万円を下らない。みんな社会の大荷物となる人物になっていったというのです。今私たちが救い主イエス・キリストに近づいて、イエス・キリストを信じて神に近いものとされたのであれば、聖書に記されたイエス・キリストの教えに真剣に取り組むと良いと思います。7の70倍までも人を許す、敵を愛し祝福を祈る、復讐は神に委ねる、人を裁かない、バカにしない、神のご支配を信じて思い悩まない、頭で学ぶだけでなくて信じて実行するのであれば、100年後150年後の未来に私たちの子孫を通して社会は大きく変えられていくに違いないでありません。イエス様を信じてその教えに忠実に従ったとしても、必ずしも良い生活ができるようになるわけではないかもしれません。お金持ちにもならないかもしれません。イエス様の御言葉に従うとき、自分たちの生活はかえって苦しい局面を迎えることさえあります。家族をはじめ周りの人たちのために ロークするからです。しかし男たちが子育てから逃げずに家族の問題に正面から取り組むとき、子供たちは愛されて祝福を得るようになります。母親は当然子育てに向き合うと思いますけど、男たちはちょっと逃げ腰のところがあります。ルカの1章17節に書いてあるように、神に触れられると私たちは子育てに目を向けるようになるわけです。親が子供を愛して怒らずに冷静によくしつけ、子供にも少しずつ責任を与え、子供の価値をさらに認め、それぞれに違いがあるということを認めて比較しないで育てる、そして子供のために熱心に祈る。そうするのであれば、エドワーズの子孫が祝福されたように社会を立て上げる素晴らしい人物が育ってくるに違いありません。少なくとも5世代150年ぐらい神に近いものとされたものから、神に祝福された人物が生まれてくるのです。申命記の約束によれば、幾千代にも至るまで祝福すると神様はおっしゃっています。私たちが日々歩む中では、もしかしたら人から認められない、注目されないような毎日を送るかもしれません。地味かもしれませんけれども、しかし私たちが神様の教えに従いながら家族と共に歩むときに、後の世代がどれほど祝福されるか、計り知れないものがあります。これがキリスト者の信仰生活の本質的な部分であるのではないかと思います。旧約聖書の時代は、イスラエル人は神の近くにあって祝福されましたけれども、我々を含めて外国人は神から遠ざけられて、結果的に自分たちの罪のゆえに煮え湯を飲まされるような日々を送りました。しかし、この民族的な区別に終止符が打たれたのは、使徒言行録10章、イエス様の十字架、聖霊降臨の後の出来事です。天地を作られた神様は、それを12人の使徒やエルサレムのユダヤ人の教会に知らせないで行うということを良しとされずに、外国人が救い主イエス様を信じて聖霊を受けるのだということを使徒ペトロにまずお示しくださいました。異様な幻がペテロに迫ってきました。事前にそれを通してユダヤ人の教会に、外国人も聖霊を受けて清められて神の祝福を受けるのだということを事前に示してくださったのです。海辺の町にカイサリアという町がありました。かのヘロデ大王が建設した港町です。カエサルにちなんでつけたからカエサリアです。で、そこにローマ人の百人隊長コルネリウスという人物がいました。外国人であるにもかかわらず、救い主イエス様を信じて一家揃って神を恐れ、貧しいユダヤ人のために多くの施しをなし、絶えず祈るクリスチャンの見本のような人物、ローマ人でした。で、幻に神の天使が現れて、遠く離れたヤッファへ人を送ってペテロという人物を招いて神の話をしてもらうようにと指示を受けました。コルネルスは間髪を入れずに即座に人を3人、ペテロのいるヤッファの町に送りました。ヤッファというのは、預言者ヨナがこれ幸いと神の使命から逃げようとして船に乗ったあの町です。コルネリウスが幻を見た翌日の昼の12時頃の 話ですけれども、ペテロはペテロで祈りのために建物の屋上に登っていました。そこで神様から異様な幻を3回も見せられました。空腹を覚えたペテロの前にレビ記11章で禁止されている獣や蛇や空の鳥が入った大きな布のような入れ物が天から降りてきて、でこともあろうに、主の声が聞こえてきて、これらの汚れた生き物をほふって、生き物をほふって食べなさいというふうにペトロに呼びかけたのです。ペトロは真面目に答えました。主よ、とんでもないことです。清くないもの、汚れたものは何一つ食べたことはありません。そんなふうに答えました。すると再び声が聞こえてきました。神が清めたものを清くないなどとあなたは言ってはならない。神が清めたものを清くないなどとあなたは言ってはならない。同じことが3度立て続けに起こって、その入れ物は急に天に上げられていった。今見た幻は一体何のことだろうかとペテロは一人で思案に暮れていると、ちょうどコルネリウスから差し向けられた3人が家の門口に立ってペテロに会おうとしていました。すると聖霊がペテロに語りかけました。三人の者があなたを探しに来ている。ためらわないで一緒に出発しなさい。こうしてペテロは三人衆と一緒に海岸伝いに50キロ北のカエサリアの町まで旅立つことになりました。ペテロには三度神に言われた言葉がありました。神が清めたものを清くないなどとあなたは言ってはならない。神が清めたものとは獣や蛇、空の鳥のことではありませんでした。神が清めたものとはイスラエル民族に属さない外国人のことでした。当時イスラエル人は外国人の家に行ったり一緒に食事をとったりすることは禁止されていました。外国人が汚れているからです。それは救い主イエスを生み出すはずのイスラエル民族が外国の神々に染まるのを防ぐための律法によるものでした。しかし今や救い主は生まれたどころか人類に対する怒りと罰を背負って十字架で身代わりの死を遂げられ、聖霊が下る時代に移っていました。すでに十字架の犠牲によってイスラエル人と外国人との壁は取り払われ、両者は一つの体となって神と和解し、平和が実現していたのです。イスラエルと外国人両者が一つの霊に結ばれて共に天を作られた神に近づくことができるようになっていたのです。御子イエスの十字架の御業のおかげです。エフェソ2章14節から18節にそのことが書いてあります。で、知らなかったのは外国人もユダヤ人と一緒に一つの霊に結ばれて神に近づく、それを知らなかったのはユダヤ人のクリスチャンだけでした。で、神は使徒ペテロに対して異様な幻を示すことで外国人をもうすでに神が清めてくださるのだ、かつて、敵意で隔たれたイスラエルとの外国人の壁というのは崩されているのだということを神様は教会にペテロを通して教えてくれました。で、その通りにのことが起こります。先ほど読んでいただいた通りですけれども、コルネリウスがカエサリアで親類や友人と一緒にペテロを迎え入れました。するとペテロは神の国について早速証しをし始めたのです。で、その証しが続く中で、自称44節になりますが、 御言葉を聞いていた外国人一同の上に聖霊が下ったのです。外国人一同が異言を話し神を賛美している姿を見て、ユダヤ人クリスチャンたちはペテロを含めて大いに驚きました。ユダヤ人同様に聖霊を受けた外国人が水の洗礼を受けるのを誰が妨げることができようと言って、ペテロは彼らに水の洗礼を受けるようにと命じました。事の次第はさらに11章になって、使徒ペテロがエルサレムの 教会に行って順序正しく説明することで、ユダヤ人の教会の人たちみんなが外国人を受け入れるようになった。外国人を神が悔い改めさせて永遠の命を授けられたと言って、ユダヤ人も神を賛美するようになりました。使徒言行録10章というのはアジア人、日本人を含めた外国人の救いの始めについて克明に記しています。私たちにとってはこれが歴史の大転換点になっていました。以前は神から遠く煮え湯を飲まされるような立場でしたけれども、今やイエス・キリストを信じると神に近くなって神の輝かしい永遠の世界にまで続く祝福を得るものに変えられるのだと、その転換点が今日の十章です。外国人の救いというのはローマ書の11章25節が秘められた計画と記している出来事です。神はイスラエルとそうでない人たちを区別するというのを取り払われる秘められた計画をお持ちだったということが今の私たちには知られています。私たちアジア人もジョナサン・エドワーズと同じように命との木となることができる。御言葉に素直に聞き従う生活をするだけで100年後、150年後、200年後の子孫に大きな祝福をもたらすことができる。私たちの教会の働きがたとえ小さく見えたとしても、子子孫孫に対する祝福は神様が備えてくださる。神様はその約束を果たす能力をお持ちの方だ。私たち信じて歩みたいと思います。本日は聖霊降臨より前、外国人を神は多めに見て好き勝手にさせておいた。祝福の枠から放置されていた。しかし神は外国人をも聖霊で清めることで、祝福の内側に入れてくださる。それは主イエスキリストの十字架によるという部分を学びました。御言葉に聞き従うというのは時に面倒くさいなというふうに思われることもあります。しかしそれによって、聞き従うことによって、私もちゃんとできませんけれども、周りの人が癒されて、周りの人が祝福を受けて、そしてそれを見た私たちも満足してこの生涯、地上での生涯を終えることができるようになります。共に神を恐れ御言葉に親しみ、素直に生きる一週間を今週も歩みたいと思います。お祈りします。天の父なる神様、あなたの御名を賛美いたします。かつて私たちは汚れたものとされ、あなたの永遠の御国に至る祝福に加わることができないもの、自分たちの罪のゆえに煮え湯を飲まされるような民族でしたけれども、あなたは私たちをも顧み憐れんでくださり、今やイエス様の十字架のゆえにあなたの御国に入れるものと招かれていることを感謝します。私たちはイエス・キリストを信じ、自分たちの生涯の人生の主人であると崇めます。神様、どうぞイエス様が教えてくださった一つの御言葉を心に留めますので、どうぞ私たちを通して未来の世代を 豊かに祝福してくださいますように。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。